副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー仮想通貨講座の講師、鹿武史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鹿武史と申します。
前回もご出演いただきまして、経歴であったり仮想通貨の、まあ、今年の展望とかについてお話しいただいているので、ぜひ皆さんお聞きください。で、いろんなニュースに詳しいその鹿先生にですね、今回聞きたいのはクラウドミュトスのことなんですよ。
はい、
今もうニュースでどんどんどんどん、日本だけじゃなくて世界中で話題になってるニュースだと思うんですが、
はい、
なんかまだ聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれないけど、うん、高市首相もこれには対応するようにみたいなことを言ったとか言わないとか、そういうニュースもありましたが。
そうですね。日本政府も、アーソロピックにアプローチしてるっていうニュースが流れてましたよね。
うんうんうん、
使いたい
と。はい。その仮想通貨ってセキュリティがすごい大事だという話があると思うんですけど、はいはい、このクラウドミトスってその辺にちょっと絡んでくる話になるんですかね。
うん、まあ、そういうふうに考えるのが正しいでしょうね。うんうんうん、まあ、一般に言われてるのは、あっという間に、セキュリティホールやなんかの解析をして、それも直すこともできるっていうようなことを、うん、まあ発表されてるっていうようなことですよね。
だからクラウドミトスっていうのは、AI が、
はい。
どこが攻撃できるかっていうのを見つけることができて、
はい。
さらにその攻撃ツールとかも作れる。もしくは防御ツールも作れるみたいな。
そうですね。
AI があって、
はい、
今までハッキングするのに人がセキュリティフォールを探して、はい、それに合うようなハッキングツールを作ってみたいなことで時間をかけてやってたけど、
はい、
その辺がもう一瞬でできてしまうんじゃないかみたいな話が。
というようなふうに、まあ、多くの方はそういう想定をされてる。発表に基づいてそういう想定をされてる。うん、だから、ヨーロッパなんかでもそうですけれども、金融機関に対してそれに対する対応策やなんかを考えなくちゃいけないねっていうような話が、うん、出てたり、まあそれはまあ世界中同じでしょうし、アメリカだとインテリジェンスがどうやって使うのかとか、うん、そういうような話が出てますよね。
うん、日本のなんか銀行のシステム障害って結構起きてる気がするんですけど、
起きてます、
ね。あの辺狙われたりするんですかね、やっぱり
ね。
うん、まあ、そうでしょうね。まあ、いろんな国に住んでみて思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、日本のシステムぐらい、まあ、劣ってるシステムはないと思いますね。確かに。
さすがに今は変わってるかもしれないですけど、ちょっと前までコボルでまだ動いてるっていうような話がありましたから。
はいはいはい。
うん、
そうですね。
コボルって手書きで書いてたやつですよね。
コボルの時代って、まあ私がプログラミング始めた頃ですけれども、はい、コーディングシートに手書きで書いて、それをパンチャーが、パンチして、大型コンピューターに読ませて、はい、実行するっていう、そういう時代です。
その技術者に聞いたことあるんですけど、
はい、
俺が書いたプログラムは絶対正しいと。
はい、
お前が打ち間違いを取ると。
はいはい、
エラーが出るのは。
なるほど。
だからチェックせえって言ったら、本当にその、打ってた人が間違えてて動いてなかったみたいなことがあった時代なんですよ。
まあ、コーディングシート見ながらパンチするわけですから、まあ、それをちゃんと打ててるかどうか比べてみればわかる話ですけど。
ただ、ヒューマンエラーはありえたんだ。
はいはい。ただ絶対正しいっていう主張はよくわかりますね。コボルとかフォトランっていうプログラムって、今の Java とか、まあ暗号資産で使われているソリディティとか、そういうようなものに比べて、 結構きちんと書かないと動かないっていうか、アボートしちゃうんですよね。
はいはいはい。
で、今のプログラムって結構許容度が高いっていうか、いい加減なんで、なんとなく動いてしまう。
はいはいはいはい。
結構あると。
うんうんうん、
まあ、Java あたりから始まった潮流でしょうかね。
はいはいはいはい。うん、なるほど。
Java の開発してた頃の3人一時在籍してたんで、
まあ。あ、そうですか。はいはいはいはい。
3の中で Java って決して評価されてるシステムではなかったんですけどね。
だけど3がランタイム作って Java を広めたみたいなイメージがありますか、
は
い
は
い、
あ、そうですそうです。その通りです。
ですよね。はいはいはい。
でもまあ、全体の中でおまけのプロジェクトみたいな感じで、もう打ち切るかっていうのも。
なるほど。はいはいはいはい。その鹿さんだからやっぱクラウドミトスのことも調べられてると思うんですけど、
はい。
二つお聞きしたくて、一つはその仮想通貨を持ってる方がどういうふうな、そのセキュリティをかけたらいいのかと、あと、持ってない方も、こういうことに気をつけておいた方がいいよとか、あれば。
その前に、お話しなくちゃいけないのは、はい、今発表されてるものって検証されてないんですよ。例えば、言われてるのだと、スタンドアローンの環境に置いてあったミトスが、自分で、脱出方法を見つけて、インターネット空間に出てって、自立型で動き出した。
すごいじゃないですか、それ。
言われてるわけです。言われてるけれども、それを検証した人っていないんですよ。要するに発表だけがされていると。
なるほど。
それから、あと、要するに脆弱性の問題についても、そういうステートメントは出されてるけれども、それを知ってるのはアンソロピックだけだと。で、まあ、そういうことをベースに、国家安全保障の問題とか、AI の安全保障について、まあ、なんていうか、ちょっと過熱気味に話されてるんですけれども、まあ、それが全て本当だとしてどうなのかっていうことなんですけれども、その、アンソロピック一社だけが、そんなものを、永久にリードした状態で終わるのかって言ったら、これはまあ、今までの AI の発展見てても、明らかなように、まあ数ヶ月後には多分オープン AI とか、もう追いつくでしょうし。
はい。
Google ももちろんそういうところに、ジェミニで入ってくるんじゃないかと思うんですよ。だから、言われてることすべて鵜呑みにして考えるっていうのも問題だろうと思いますけれども、まあ今一番優れてる。はいっていうような形のものが、まあ、クラウドミトス。ミトスって神話か、そういう意味なんですけど。
神話か。はいはいはいはいはい、はい。
なんか最初の頃ってあれですよね、アメリカとかも、なんていうんですか、選ばれた、ガーファムとか、なんか、
40社ぐらいですか、
しか触んないようにっていうのがオフレ出ましたね。
はいはいはいはい。
規制が入ったんですよね。
ブロックスにするみたいな。
はい、そうそうそう。危なすぎるから、そう。あれとかは、でもそれも含めてどうなんですかね。なんかこう、確かに。
そういうふうにはなっていくんだろうとは思います。っていうか、これからの最先端の AI は、そういう取り扱いになっていく可能性が高いと思います。
なるほどね。要するに、なんていうんですか、人類や文明を脅かすほどの、はい、すべてをおかしくしてしまうほどの AI 技術が、出てきている。
まあ、
という可能性
が。効果っていうか、目が出始めたっていうところなんでしょうね。
うん。
みんなの銀行口座の残高0円にするとか。
あ、そうそう。う
ん。その混乱するじゃないですか。
そう、電子データだからね、所詮。あれ、それはどうなんですか？銀行の口座情報改ざんされちゃって、そう、なんか、1000万が0になったとか、1億が0になったら
偉いってことがあり得るのか。セキュリティ報道をあっという間に解析するっていうことを考えると、もしそれを本当にそういうふうに使うんだとしたら、インターネットそのものの仕組みが全部根底から変わるって話ですよね。うん、
はぁ。
要するに、それぞれの持っているセキュリティホールについて全部元データにアクセスするプログラムも改変する だから、電子データで書かれてるものは全部ゼロにしようと思ったらできるでしょうし、どっかに、北朝鮮に全部送金しようっていうんだったら、ね、できるんじゃないか
な。ね、何でもできちゃうみたいな。
おぉ、すごい
な。その時はどうなるんですか、はい、一回グレートリセットみたいに、こう、すべてがゼロに戻るんですか。
まさにそうだと思います。なんていうんですかね、暗号資産の口座でも扱ったんですけれども、その時に二ついっぺんに扱ったのが、はい、量子コンピューターとクラウドミトスを扱ったんです。
はいはいはい。
量子コンピューターも、要するに、そういう ID やパスワードの解析、今までよりも、まあ、加速度的に速くなった。で、暗号資産なんかも、秘密鍵の解析もできちゃった。もっと速くなる。っていうような話。それと、ミトスのように、まあ、セキュリティホール見つけたり、それを、まあ、直したりするのも、すごい、今まで何十人ってエンジニアがやったことを、まあ、AI があっという間にやってしまう。という
のはいはいはいはい。
そこどうなるんだろうって話を講座では取り上げたんですね。
うんうんうん、
で、例えば銀行の ID とかパスワードとか、Amazon でも楽天でも何でもいいですけれども、ID、パスワード、はい、まあ2段階認証ぐらいまでやってたり、生体認証ぐらいまでやってたり、うん、パスキーがあるのでやってますけれども、そういうものって多分全部再構築、再構っていうのか、再び考えるところですね。それをしなくちゃいけない時代が、まあ近づいている。で、暗号資産の講座だと質問は、じゃあ自分たちのビットコインやなんかの秘密鍵が解析されて、なくなっちゃう可能性が高いんですかっていうのが質問が出てくるんですけれども、
はい、
そうではなくて、要するに、その今動いている、インターネット上で動いている仕組みそのもの全部がご破産で願いましたので考えなくちゃいけないんじゃないのっていう話だ。で、暗号資産だと、量子コンピューター対策の量子鍵みたいなものとか、もうすでにビットコインの規格としていくつか上がっていて、どれを本当に採択するのかっていう議論は、まあ、なされてるわけですね。
あ、進んでるんですか、そんな話が。なるほど。はいはいはい。
じゃあ、銀行どうすんのってか、アマゾンどうすんのっていう、楽天どうするのって、そんな話の中で、量子コンピューター対策、AI 対策って聞いたことないですよね。
はいはいはい、はいうん。
だから、まあ、全部噂になるだろうとは思うけれども、その中でも進んだ議論をしてるのが、まあ、ビットコインなりなんなりじゃないのっていう話を、まあ、講座ではしてるわけですけれども。
はいはいはい。なるほどなるほど。だから、今までセキュリティ対策に、対してしっかり対応してたからそこも危機的状況だと思ってもすでに対応を始めてるってことですね。
そうですね。今はもう全然人気なくなっちゃってるんですけど、ネオっていう暗号資産あるんですけど、ネオなんかだと、はい、最初にホワイトペーパーが出てきた時とか、取り扱いが始まった頃から、量子コンピューター対策っていうのは組み込んでるっていうような話をしてました
。ネオってあれですか、マトリックスに出てきた主人公の名前の。
そうですね。その名前の暗号資産、中国の初のプロジェクトであって、今もあるんですけどね、ネオって。
キアヌ・リーブズですね、だから。なるほど、なるほど。
2017、8年ぐらいに出てきたやつですけれども、それの日本のミートアップも行って、で、CTO エリックっていう人だったんですけど、エリックにそういう質問を したかな、昔
ね。なるほど。その量子コンピューターも含めて、なんていうんですか、そのセキュリティの対応は、まあ水面下でこう進んでんじゃないかっていうことでいいんですか今のお話。
まあそうですね。そういう議論が正面からなされてて、どれを採択するのが一番いいのかっていう議論が、まあここ、最近では活発になっているっていうところ
ですね。どういうことですね、なるほど。
今のところじゃあ個人でできることっていうのは情報を集めて、
はい。
その、いつでも動けるようにしとくっていうことなんでしょうか？
個人でできることって、多分、量子コンピュータープラス、ミトスみたいな AI に対しては、ほとんど何もないと思いますね。まあ、当たり前のことですけど、簡単すぎる ID じゃないようなものにするとか、パスワードを長くするとか、二段階認証を入れるとか、そういうのがまあ、個人でできる対策で、まあ、当然やんなくちゃいけないんですけど、まあ、それ以上のレベルの話をしてるっていう形なんで、それは、インターネットの仕組みそのものとか、それから、その、プラットフォーム側がどういう対策を取るのかっていうことにかかってくるんで、個人的には、まあ、残念ながら、抜本的な対策をするとしたら、現物を持つことっていうことになるんじゃない
か。単純に、金塊を隠すとか。
金塊を持っとくとか、現金を安全なところに保管しとくとか。
保管直。なるほど。
なるほど。
さすがに、泥棒だって、AI、まあ AI 型ロボットができたらまた違うんでしょうけど、ターミネーターって、はい、それまでは、現実世界には出てこないでしょうか。
空き巣には来ないと AI は。うん、
しばらくは大丈夫だと思う。まあね、
うん、それまでだから、物理的に金買っとくとか、なんかこう、資産価値が上がってきそうな現物の資産とかを持つ、うん、暗号資産だけにしないっていうディフェンスは、
まあそうですね。一つと。っていうか、電子データとか電子で処理できるものに全て頼りすぎると、うん、まあ、うん、そういうことになる可能性はあります。
なるほど。ちなみに、コールドウォレットに入れてる場合ってどうなんですか？
まあ、結構同じですよね。要は、
最後はやられちゃうってこと？
解析をする。ブロックチェーンからずっと辿ってって解析していくわけだろうと思うんで。
だから、なんていうんですか、ハッキングというか、やられちゃうとなれば、コールドウォレットであろうが、
なんだろうが、同じですよね。
同じってことか。あれやっぱり、そういう意味では、防ぎきれないリスクはあるから、それ以外の、こう、現物の資産を、ちゃんと、まあ、用意しとくっていうのは一つディフェンスと。
気にするんだとしたら。
気にするんだとしたら。
世の中の仕組み自体が、全部見直しが必要っていう時代に近づいてるわけですから
、
まあ、
そうですね。リセット。資本主義、一旦終わるかもしれない。やばいですよね。これが本当になったら。うん、稼ぐ意味もなくなっちゃうしな。残高がゼロとかになっちゃったら。
はいはいはいはい。
なるほど。
ただそのクロードミュートスで今ニュースに出てることは全部本当かどうかっていうのは検証した人がいないから、はい、
そうです。
ちょっと話が大きくなってる可能性もあるってことですね。
と僕は思ってます。まあ公開するときに、どれだけ持ってんのかわかんないですけど、全部が全部、本当なのかっていうと、まあ、脱出したって言ってもどういう環境なのかって環境も公開されてないですし。
はいはいはい。
で、セキュリティホールが、ファイアフォックスなんかだとたくさん見つかったみたいなことは言われてますけど、その内容やなんかを、まあ、逆に公開したら大変な話になるだろうと。公開できないだろうし。
なるほど。
なるほど。
アストロピックが確かに一強すぎるっていう、ね、他社ももうちょっと追従するんじゃないのって意味では、今ってクロードコードがすごい話題じゃないですか。
はいはいはい。
クロードコードでね、あれもできる、これもできるって言ってるんですけど、結局今オープン AI のコデックス、チャット GPT のコデックスがそれ上回ってきたみたいな話も、この収録時点だと結構耳にしてて、なんかもう日進月歩で、さっきおっしゃったように、どっかが一強でぶち抜けるっていうフェーズにはまだなくて、来週には他社が、なんか上回るサービス、クオリティを出すとか、そういうことが、なんか、往々にして、今、そういうふうな状態だなと印象はありますよね。
はい。おっしゃるとおり。
だから、一強で、こう、本当にアンソピックだけがそこまで突き抜けてるかっていうと、ちょっと疑問符はつきますよね。確かに。だから確かに裏取りできてるかっていうとね、わかんないですもんね。
なるほど。
で、アンソロピックは公開したけど、オープン AI は公開してないだけかもしれない。
ああ。
実はもうすでに持ってるって
こと
です
か？実はね。確かに。その可能性も十分ありますもんね。
なるほど。確かに。そんな裏読みまでしてるんですね。
ね、
技術的には、ね、だって Google だとか、アンソロピックだとか、OpenAI って今のトップ、うん、クラスのところって、多分紙一重の差でみんな競争してるんだろうと思うんですよね。そこの中で、まあ、大げさに言うか、うん、こんなこと言ったら帰ってめんどくさいから、粛々とやろうっていうふうに考えてるかって、各社の、考え方で違ってくるだろうと思いますし。
なるほど。
なるほどですね。まあ、答えはまだね、誰にもわかりませんが、
はい、
今でもやれることって、とはいえ、じゃあ、まず、ビットコイン中心に暗号資産ポートフォリオを持つこと自体は、もちろん、石川さん的に肯定的だと思うんですけど、はい、まあ、プラス、一部、そういう現物資産とか、ディフェンスできるような、ものも、はい、ポートフォリオに入れていくのがいいっていう、なんかこんな感じなんですか？お考えとしては。
理想はそうですけれども、ただ、現金とか金を自分で保管するっていうのは多分、あまり現実的ではないだろうな
って
思
います
。しますんで。
なるほど。
小林さんもこの間日本刀購入されましたけど、そうそうそう、それも家に置いてないですもんね。
いやいや、いいよ、見てないですよ。倉庫に、入れてますよ。鹿さん何のことだと思ったと思うんですけど、そう、今、アートとか、はいはい、資産価値が認められる絵画とか刀を僕買い始めてるんですよ。
はいはいはい。
はい。だからそれはなんか今おっしゃってる暗号資産とかの、まあ、リターンセットのリスクにもそう、ヘッジする意味で、まあ、不動産もそうですし、刀とか絵画とか、まあ、金も僕は、現物もね、投資して持ってますけど、だからそういうのをやっぱり分散持っておくのはいいよなって、改めて吉川さんの話聞いてもね、思いましたけどね。でも、吉川さんとしては、とはいえビットコインとかの暗号資産の投資が主軸であることに変わりはないわけですよね。
まあ、僕は基本的にロバート清崎言ってることは正しいかなと思っていて、金とか銀とか、はいはいはい、まあ、うん、ゴールド、シルバーの他だと、まあ、ビットコインと、まあ、イーサリアムぐらい持ったらどう、うん、っていうふうな形のことを彼はずっと言ってますけれども。
確かに。確かに。
まあ、そういうところでいいんじゃないかなと。
はいはいはい、なるほど。
僕は現物は、理屈ではわかるんですけれども、現物で、例えば、自宅に何億置くなんていうのは、ちょっと、
はい、考えられない。
考えられないな、と、うん、
まあ。もう、年がら年中、金のネックレスをずっとかけとく。低いやつを。
確かにね。しかさ、まあ、不動産とかもね、そんなに変われない印象なんで、あんまりやりませんよね、現物とかもね、
そうですね。まあ、不動産は、まあ、素人だっていうのと、日本だけだと怖いな、と思うのがあって、はいはいはい、手を出せなかったっていうだけで。
なるほど。
うん、自信のない国の
主軸だと、
不動産は欲しいなとは思ったりはしますけどね。
今回はですね、クラウドミトスの話ということで、ちょっと壮大な話になってしまいましたけど、もう少しその我々としては情報を待ってですよね。
うん、
まあ、世界がどういうふうに動くかっていうのを見ながら、まあ、その時できる対応をしようという感じですかね。
はい。
はいはい、副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろ別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
鹿武史と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。